こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、AI アイデア工房による Kindle 版のノートブック LM 入門書であり、署名が示す通り、生成 AI に不慣れな初心者や素人を主対象に、基本的な使い方から実務・副業 Kindle 出版への応用までを扱う実用ガイドとして位置づけられる。Amazon 上では B0GSRXX-B1 刊行日は2026年3月11日と表示されている。検索可能な情報からは、詳細な目次や本文構成までは確認できないため、本書固有の手順、画面説明、個別事例を断定することはできない。ただし、ノートブック LM は資料をソースとして登録し、その内容に基づく要約、質問応答、論点整理、発想支援を行う Google の AI ツールである。本書の中心的な価値は一般的な生成 AI の説明にとどまらず、手元の資料を根拠に活用するノートブック LM の特性を情報収集整理、執筆準備という具体的な作業へつなぐ入り口を示す点にあると考えられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、初心者向けに焦点を置くノートブック LM の基本操作と利用目的の整理。本書の署名にある初心者と素人でも安心優しい使い方という表現からは、ノートブック LM を初めて扱う読者が機能の多さに圧倒されず、利用目的を定められるようにする入門的な設計が読み取れる。ノートブック LM の重要な特徴は、一般知識を広く尋ねる生成 AI というより、利用者が登録した資料を読解対象として対話する点にある。したがって最初に理解すべきなのは、質問文の構成だけではなく、何をソースとして集めるかが回答の質と範囲を左右するという原則である。PDF、Google ドキュメント、Web ページ、動画など、用途に関連する情報を一つのノートブックに集約すれば、要点の確認や資料横断の質問を行いやすくなる。本書が初心者にとって有用になり得るのは、この資料準備、質問、回答確認という一連の流れを、専門用語を増やさずに把握する助けになるためである。操作自体を目的にせず、調べる、整理する、下書きを準備するという作業上の困りごとに対応させることが、継続利用には不可欠である。次に、ソースに基づく要約と質問応答を情報整理に生かす視点、ノートブック LM 活用の核は、登録したソースを基盤に情報を再編することにある。複数の資料を読む際、人は重要事項の抽出、資料間の違いの確認、必要箇所の再発見に時間を使う。本書のマニュアルという性格は、こうした負担を要約や対話によって軽減する方法を示す点にあると見られる。例えば、資料全体の要旨、主要論点共通する主張、特定のテーマに触れた箇所を尋ねることで、読解の出発点を短縮できる。ただし、要約は原資料を完全に置き換えるものではない。資料の品質が低い、古い、論点が偏っている場合、回答もその制約を受ける。また、AI による解釈には文脈の取り違いが起こり得るため、重要な判断や外部発信に使う際には参照元を確認し、原文へ戻る工程が必要である。初心者向けの活用法として重要なのは、回答を正解として受け取ることではなく、資料を読む順序を整える補助として使う姿勢である。情報の出処を意識することで、便利さと検証可能性を両立しやすくなる。さらに、副業の調査と企画作成で資料を発送の土台に変える方法、署名が副業にもと明記することから、本書はノートブック LM を単なる学習ツールではなく、個人の情報活動を収益化の準備へ結びつける道具として扱う意図を持つと考えられる。副業で記事、教材、サービス案などを検討する場合、テーマに関する一時情報、競合の発信、顧客の疑問、自分のメモが分散しやすい、これらを目的別に整理してノートブック LM へ登録すれば、品質する課題、説明が不足している点、複数資料に共通する論点を確認しやすくなる。企画段階では、資料に基づいて対象読者の悩みを分類する、既存案の強みと不足を点検する、構成案の叩き台を作るといった使い方が考えられる。一方で、AI が提示した案をそのまま商品や記事に転用しても、独自性や市場適合性は保証されない。副業で価値を生むのは、資料の選定、経験に基づく判断、読者や顧客への責任を担う人間側である。本書の実践的意義は、ゼロから文章を量産する発想ではなく、調査と整理を効率化し、検討や編集に時間を配分する視点を初心者に与える点にある。そして、Kindle 出版でリサーチ、構成、原稿検証を分けて扱う重要性、本書は Kindle 出版にも触れることを題名で明示しており、ノートブック LM を執筆工程の支援ツールとして位置づけている。出版準備ではテーマの絞り込み、参考資料の収集、読者の疑問の整理、章立ての設計、原稿の見直しなど、異なる種類の作業が連続する。ノートブック LM は参考資料や自作メモから論点を抽出し、章ごとに扱うべき要素を洗い出す段階で役立つ可能性がある。特に、資料に記された事実と自分の意見を区別しながら、構成の抜けや重複を確認する用途は相性が良い。 しかし、ノートブック LM は出版品質著作権処理、事実最終保障を自動的に担うものではない。引用の必要性、利用許諾、固有名詞や数値の正確性、読者に誤解を与えない表現は、著者が個別に確認する必要がある。また、登録した資料の内容を超える断定を避けることも重要である。したがって本書の Kindle 出版への示唆は AI に本を書かせることではなく、根拠資料を見渡しながら著者自身が企画と編集の判断を行うための作業環境を整えることにある。最後に、生成 AI の出力を検証し、機密情報と権利を管理する利用上の協会、生成 AI 活用を扱う入門書では、便利な機能の紹介と同じ程度に利用範囲の見極めが重要になる。ノートブック LM はソースを根拠にした回答を目指すため、自由な一般論を生成する AI より検証しやすい局面がある。しかし、資料に誤りがあれば回答にも誤りが反映され、複数資料の関係を解釈する際にも不正確さは残り得る。契約医療、法律、投資、技術使用のように誤りの影響が大きい領域では、 AI の整理結果を判断材料の一部とし、原資料と専門家による確認を省略しないことが必要である。さらに、副業や出版で使う資料には顧客情報、社内資料、第三者の著作物が含まれる場合がある。登録前に提供元の規定、守秘義務、著作権、個人情報保護の観点を確認しなければならない。本書の初心者向けという性格を踏まえると、効果的な活用とは多機能な出力を追うことではなく、目的に必要な資料だけを扱い、出力の根拠を確認し、人間が責任を持てる範囲で用いることである。この境界を理解して初めて時短と信頼性は両立する。結論として、本書はノートブック LM を使ってみたいが、何を登録し何を質問し、結果をどの作業に使えば良いかわからない初心者に適した入門的な一冊と言える。特に、副業の情報収集や企画整理を始めたい人、既存資料を活用して発信テーマを検討したい人、 Kindle 出版の準備で参考情報と自分のメモを整理したい人に向く。得られる実務上の利点は、膨大な資料を一度に理解することではなく、資料の要点、論点、未確認事項を短時間で把握し、調査、構成、編集に集中しやすくなる点にある。また、生成 AI を万能な執筆代行者として見るのではなく、根拠資料を軸に考える対話相手として捉える理解にもつながる。他の一般的な生成 AI 入門書と比べた際の差別化は、署名から確認できる範囲では初心者への配慮に加え、副業と Kindle 出版という個人のアウトプット場面を明確に置いていることにある。詳細な本文構成は公開情報から確認できないものの、資料ベースの AI 活用、実際の制作準備へ結びつけたい読者にとって導入時の迷いを減らす実用書として位置づけられる。利用時には回答の根拠確認、著作権への配慮、機密情報の管理を合わせて実践することが重要である。ご支援いただける場合は AI アイデア工房、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。